次はご案内。朝霞市重症心身障害児障害者短期入所事業。市では在宅重症心身障害児障害者を介護している保護者等が一時的に家庭における介護を行うことが困難となった場合、心身障害児総合医療療育センターに入所させることにより、障害のある児童、障害者の健康の保持と、その家庭の福祉の向上を図ることを目的とした、朝霞市重症心身障害児、障害者、短期入所事業を行っています。対象、市内に住所を有する身体障害者手帳、肢体不自由、1級または2級の交付を受け、かつ、療育手帳、丸 A、または A の交付を受けている方もしくはこれに準ずると、市長が認めた障害のある児童、障害者。利用方法、申請し、利用決定を受けてください。利用希望する月の2ヶ月前の初日に連絡をしてください。1月利用分は11月2日月曜に申請ができます。なお、日程調整等がありますので、必ず利用できるとは限りません。申し込み、問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599、ファックス 463-1025。朝ぐる、朝霞の未来を考える職員ワーキンググループ。若手職員の活動を Facebook で情報発信中。このお知らせの左下に QR コードがあります。このお知らせはこのページ中央よりやや左下にあります。職親制度。職親制度とは、知的障害のある方が自立更生を図るために、職親、知的障害がある方の更生援護に熱意を有する事業経営者などの私人で、県に登録された人の下で、一定期間預かってもらい、生活指導や技能取得訓練等を受けることができる制度のことです。制度の詳細や利用の相談など、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1598、ファックス 463-1025。中学校自由選択。平成28年度に、新中学1年生となるお子さんの中学校自由選択による申請を受け付けます。申請日時、11月9日月曜から19日木曜、土曜日曜を含む、午前8時30分から午後5時15分、持ち物、印鑑、申請場所、問い合わせ、教育管理課、電話 463-0793、ファンツーシェア、一人一人の意識で低炭素社会へ。朝霞市役所はファントゥーシェアに賛同しています。ファントゥーシェアとは、CO2 など温室効果ガス排出量の削減を実現するための地球温暖化防止国民運動のことです。21ページ、社会保険料、国民年金保険料、控除証明書が発行されます。平成27年1月1日木曜から12月31日木曜までに納付した保険料が対象です。過去の年度分や追納、高納した保険料なども含みます。平成27年1月1日木曜から9月30日水曜までの間に国民年金保険料を納付された方については、社会保険料、国民年金保険料、控除証明書が11月上旬に日本年金機構本部から送付されますので、年末調整や確定申告の際には必ず、この証明書または領収証書を添付してください。また、10月1日木曜以降に今年初めて納付された方は、来年の2月上旬に送付されます。ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、ご家族宛に送られた控除証明書を添付の上申告してください。問い合わせ、専用ダイヤル 電話 0570-058-555。 受付期間11月2日月曜から平成28年3月15日火曜。050から始まる電話でおかけになる場合、電話 03-6700-1144。 国民健康保険後期高齢者医療制度にご加入の方へ。ご存知ですか？無料低額診療事業。無料低額診療事業とは、生計困難者のために無料または低額な料金で診療を行う事業です。受診を希望される場合は、直接無料低額診療所へ必ず事前にご相談ください。近隣の無料低額診療所。施設名、清風荘病院。住所、新座市堀之内 1-9-28。 電話 477-7300。 診療科、内科、消化器内科、循環器内科、糖尿病内科、血液内科、呼吸器内科、女性内科、要予約、眼科、要予約。陣屋クリニック新座市のび止め 1-19-15。 電話 483-7355。 内科、精神科、心療内科、整形外科、外科。問い合わせ、朝霞市国民健康保険加入者、保険年金課、電話 463-0283。 後期高齢者医療制度加入者、長寿はつらつ課、電話 463-1928。 臨時福祉給付金の申請期間を延長します。臨時福祉給付金の申請期間を11月2日月曜までとしていましたが、平成28年1月4日月曜、消印有効まで延長します。まだ申請がお済みでない方は、お早めに申請してください。申し込み、問い合わせ、臨時福祉給付金等支給業務プロジェクトチーム、電話 463-8673。 一人親家庭等医療費支給制度現況届のお知らせ。一人親家庭等医療費支給制度の認定を受けている方は、受給資格更新のため、現況届の手続きが必要です。なお、児童扶養手当の認定を受けていて、8月に児童扶養手当現況届の手続きが済んでいる方は、必要ありません。届け出期間、11月4日水曜から30日月曜。問い合わせ、子ども未来課、電話463-2834。サイカちゃん見守り支援員事業。市では、いくつになっても、障害があっても、子育て中でも、子どもも誰もが安心して暮らせる町を目指し、サイカちゃん見守り支援員事業を実施します。この事業は、日常生活の中での気づきをそのままにせず、あれ？おかしい？と思ったことがあれば、市に連絡をしていただき、市が対応するというものです。この事業を開始するにあたり、見守り支援員として協力していただける方を募集します。対象となる方は、市内に在住、在勤、在学している中学生以上で、個人、団体、企業単位で登録することができます。問い合わせ、長寿はつらつ課、電話 463-1921。朝霞市土地開発基金の運用状況を公表します。詳しくは市ホームページ、またはお問い合わせください。問い合わせ、道路整備課、電話 463-1704。省エネ標語、掃除して無駄な電力削減しよう。夢パレス臨時休館のお知らせ、11月16日月曜は、保守点検のため臨時休館します。問い合わせ夢パレス。電話 466-2525。
22ページ。給与支払い報告書の提出。給与支払い者、事業所は平成28年2月1日月曜までに、 市役所に平成28年度給与支払い報告書を提出してください。埼玉県内の市町村では市県民税の特別徴収給与転引を徹底しています。従業員の退職などにより特別徴収できない場合は給与支払い報告書と一緒に普通徴収該当理由書の提出が必要です。普通徴収該当理由書の提出がない場合は原則として特別徴収となります。問い合わせ課税課電話 463-2852-2853。 新しい住居表示板を無料で交付します。建物のリフォームなどにより取り付けてあった住居表示板が再利用できなくなったり破損脱落などにより取り付けることができなくなってしまった場合は申請をいただくことで新しい住居表示板をお渡しします。費用無料。申請できる方、住居表示が行われている建物、家屋、工場、倉庫などの所有者またはお住まいになっている方、申請先、総合窓口課、新築の届け出、建物の新築、建て替えを行った場合は、新しく住所を決める新築届けの提出が必要になります。新築の届け出をいただいたときに、住居表示板をお渡しします。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、総合窓口課、電話 463-2609。防災行政無線で緊急情報の試験放送を行います。全国瞬時警報システム、J アラートを使用した緊急情報の試験放送が全国一斉に行われますので、お間違いのないようご注意ください。また、朝霞市の防災ラジオからも同様に放送されます。実施日時、11月25日水曜、午前11時ごろ、放送内容、1、防災行政無線のチャイム音、2、こちらは防災朝霞です。ただいまから訓練放送を行います。3、これはテストです。3回繰り返し放送されます。4、こちらは防災朝霞です。これで訓練放送を終わります。5、防災行政無線のチャイム音、問い合わせ、危機管理室、電話、463-1788。消防サイレンを鳴らします。朝霞市紀和光新座市の消防団による訓練を、新座防災基地で実施します。日時、11月16日月曜、午前6時30分。市内消防団施設8カ所の消防サイレンを鳴らしますので、火災などと間違えないようにご注意ください。お近くにお住まいの方にはご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。問い合わせ、危機管理室、電話 463-1788。地震への備えは万全ですか？建物の耐震診断、耐震改修工事に補助金を交付します。問い合わせ、開発建築課、電話 463-2585。カンハッシュよさこいフェスタフォトコンテスト審査結果。第32回朝霞市民祭り最下祭におけるカンハッシュよさこいフェスタフォトコンテストの審査が終了し、ご応募いただいた45人の中から表彰者が決定しました。一席、輝く笑顔、安西隆さん。大きな登り旗を背にして5人の女性が笑顔で踊っている写真です。二席、だんだん、吉沢直樹さん。たくさんの若者が元気いっぱいにはつらつと踊っている写真です。三席、和コードの躍動、岡義明さん。複数の和コードが飛んでいるように踊っている一コマです。入選、いいね、孫と娘がデビュー、須田明さん。ハッピー姿の親子が笑顔で写っています。問い合わせ、朝霞市民祭り実行委員会事務局、地域づくり支援課内、電話 463-2645。 23ページ。市民葬をご利用ください。 市指定の委託葬儀社を利用し、市が定めた仕様により葬儀を行う場合、市が費用の一部を負担するものです。利用資格、亡くなられた方または葬儀を行う方が朝霞市の住民基本台帳に記録されていること。申し込み方法、死亡届を提出する際にお申し込みください。葬儀終了後の申請は受付できません。支払い方法、葬経費から市の負担額を差し引いた残金を直接葬儀社にお支払いください。負担額、祭壇等を設け、葬儀を行う場合は2万円、火葬のみを行う場合は1万円。申し込み、問い合わせ、総合窓口か、電話 463-2609。朝霞税務署からのお知らせ。平成27年分所得税の青色申告決算など説明会のお知らせ。日時対象、12月9日水曜午前9時30分から11時30分。事業所得を有する青色申告者。12月9日水曜午後1時30分から3時30分。不動産所得を有する青色申告者。会場、朝霞税務署。内容、青色申告決算書の作成方法や、作成にあたっての注意点、社会保障、税番号制度、マイナンバー制度、導入後の事業者の対応など。講師、税務署職員または、税務署が依頼した税理士。説明会で使用する資料は、当日会場で配布します。平成27年分の説明会は、その年に新たに青色申告承認申請をされた方を対象として行います。国税局ホームページにも開催日程等を掲載しますのでご覧ください。平成27年分所得税及び復興特別所得税の予定納税第2期分の納税をお忘れなく。予定納税とは前年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告等に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上である場合に原則その3分の1相当額をそれぞれ7月第1期分と11月第2期分に納めていただく制度です。納付期間11月2日月曜から30日月曜。国税の納付には便利安全確実な口座振替が便利です。予定納税の減額申請など、詳しくはお問い合わせください。11月の納付、市県民税随記、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、いずれも5期です。納期限は11月30日、月曜です。不動産を購買します。平成27年度の埼玉県市町村不動産共同購買が開催されます。西部地域に関しては次の日程となります。購買日11月25日水曜、入札時間午後1時30分から2時、会場埼玉県川越地方庁舎、問い合わせ収納課、電話 463-2023。消費生活相談室だより。43。インターネットでの旅の予約はよく確認してから申し込みましょう。相談内容。格安航空券をインターネットの旅行会社のサイトで検索して申し込み、クレジットカードで代金を支払った。出発の3日前までに航空券の予約番号の連絡があるとのことだったが、3日前になっても連絡がなかったので、旅行会社に電話をしたが、何度かけても電話に出なかった。このままだと出発できないと思い、直接航空会社に連絡したところ、予約されていないと言われた。どうすればよいのだろうか。消費者へのアドバイス。1、申し込む業者が旅行業の登録会社か確認しましょう。2、予約または購入前に、キャンセル料や契約内容を変更できるか否かなどの諸条件を確認しましょう。3、入力時には、 氏名や日付など入力した内容に間違いがないか確認しましょう。4、念のため予約確認メールや諸条件の画面を印刷または保存しておきましょう。困ったことがありましたら、消費生活相談室にご相談ください。問い合わせ、消費生活相談、電話463-1111、月曜から金曜、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時。24ページ、女性に対する暴力をなくそう、11月12日木曜から25日水曜は、女性に対する暴力をなくす運動実施期間です。暴力はその対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。特に配偶者などからの暴力、性犯罪、売買春、人身取引、セクシャルハラスメント、ストーカー行為等、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものです。女性に対する暴力を根絶し、男女が平等な社会の実現に向け、日頃の生活を見直すとともに、この運動をきっかけに、女性に対する暴力について考え、暴力のない社会づくりを進めましょう。問い合わせ、ソレイユプラザ、女性センター。電話463-2697。アイドリングストップの勧め。アイドリングストップ。駐停車時のエンジン停止には、騒音、悪臭、大気汚染、地球温暖化の防止、ガソリンの節約などの効果があります。埼玉県生活環境保全条例、1、自動車などの運転者は、駐停車時におけるアイドリングストップを実施すること。2、収容能力が20台または面積が500平方メートル以上の自動車駐車場等の設置者や管理者は、看板等によりアイドリングストップを利用者に周知すること。問い合わせ、環境推進課、電話463-1512。花いっぱい運動助成制度。市では花いっぱい運動を推進する団体に対し助成します。助成の要件。1、市内在住の個人または市内に所在する法人、もしくは団体に所属する方で構成された5人以上の団体であること。2、目に触れられる道路などに面した場所であること。3、実施場所の土地所有者及び管理者の承諾を得ていること。4、団体等において実施場所を適正に管理し、年2回程度の植え込みができること。5、1団体につき年度内2件まで。申請方法、環境推進課にある申請書に関係書類、案内図、構成員名簿、実施場所の写真を添えて提出してください。支所、出張所では受付できません。女性の決定、申請後調査を行い、女性が決定されると草花の苗、種子及び球根の購入額を実施場所の面積に応じて助成します。面積及び限度額はお問い合わせください。問い合わせ、環境推進課、電話463-1504。黒目川が変わる。川の丸ごと再生プロジェクト展開中。川の国、埼玉。朝霞市は男女平等を進めています。男女共同参画を地域から考える3。身近な自治会、町内会。今年4月、ある町内会の総会に参加してみた。会長、副会長とも男性。初期、会計などは女性が担っており、数年前と変わらない光景だった。朝霞市の町内会の数は81団体に対して、女性会長の数は9名と少ない。女性会長が増えることで、町内会活動がこれまでとは違った視点で展開されるのではないか。これによって、町内会の人数も増えていくのではないか。女性も男性も誰もが地域で大いに活躍できる身近な場として、町内会に参加してみてはどうか。 そして一人でも女性の会長、副会長が増えることを期待したい。問い合わせ、ソレイユプラザ女性センター、電話 463-2697。
25ページ、荒川緑皮を無償で配布します。応募期間、12月11日金曜まで、消印有効。応募方法、往復はがきで応募。配布量制限なし。配布方法、各自袋を持参し、袋詰めしていただきます。配布期間、平成28年1月25日月曜から2月6日土曜まで予定、1月31日日曜を除く。詳しくは応募要項、ホームページ、またはお問い合わせください。問い合わせ、荒川上流河川事務所荒川緑皮事務局、電話 049-246-1031。麻薬覚醒剤乱用防止運動、10月1日木曜から11月30日月曜。覚醒剤などの薬物乱用は個人の問題にとどまらず、社会全体に計り知れない危害をもたらします。正しい知識を身につけ、薬物乱用を根絶しましょう。薬物でお困りの方はご相談ください。問い合わせ、浅香保健所、電話461-0468、埼玉県薬務課、電話 048-830-3633。 市への寄贈ありがとうございました。 TS テック株式会社様から災害用簡易組み立てベッド16台、今回で10回目の寄贈となります。埼玉県トラック協会浅香支部様からクリアホルダー2700枚。埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日、11月7日土曜から12日木曜、14日土曜から17日火曜。会場、戸田ボートレース場。問い合わせ、埼玉県都市協定組合。電話 048-823-8711。浅香市民活動ニュースレター45。浅香で27年、目標は浅香から世界へ、世界から浅香へ、生涯学習で生き生きと。今回は障害者高齢者が生き生きと暮らせる社会づくりや国際協力交流など多様な分野で活躍されている認定埼玉県指定特定非営利活動法人、メイ浅香センターの代表理事、小池文子さんと、副代表理事、高野幸子さんにお話を伺いました。質問、団体を立ち上げたきっかけは？答え、認知症になった舅の介護から自宅解放の集いを、夫の単身赴任でお世話になったご近所やマレーシアの国の人たちへの恩返しなど、個人単位でスタート。そのような中で副代表の高野さんら親しい人々の協力を得ることができ、仲間と共に活動して団体を立ち上げ、この経験を地域社会の課題解決に生かしたいと思うようになりました。質問、主な活動は？答え、現在は大きく分けて3つの分野で活動を行っています。1つ目、障害者福祉。音楽療法士を迎えて、障害者が主体的に参画できるよう工夫を凝らした、障害者、高齢者、児童が参加する、療育音楽を楽しむ会を、主に中央公民館で、月例会形式で行っています。次に、高齢者福祉。高齢者の健康維持と障害学習を目的とした介護予防活動を行っています。主に中央公民館で開催する療育音楽を活用した月例会と、月曜から金曜までの午後に浅香市本町の2会場で開かれているミニデイサービス活動があります。ミニデイサービスでは、パソコンの個別指導、英会話レッスン、足もみの体験と練習など、プログラムをたくさん用意しています。
利用者の方には地域や社会に貢献できる生きがいづくりを支援しています。三つ目、国際協力・交流。マレーシアの5つの州の教育機関と共同事業を行っています。この事業には、朝霞市内外の教育委員会や学校に連携協力をいただいて、主に朝霞市の小中学生とマレーシアの子どもたちとの絵画の交換と展示活動、人物交流、セミナー&ワークショップを通じて情操教育支援を行っています。質問、活動の中での喜びは？答え、この場所があることで利用者の方もスタッフもみんなが元気でいられることが一番の喜びです。質問、今後の課題は？答え、団体の30周年に向けて今までの多様な活動の検証作業を計画しています。団体からのお知らせ、11月11日水曜午前10時から午後3時30分、朝霞市産業文化センターで介護の日シンポジウム&トークイベント、支え合いの輪づくりフェスタ、地域の元気、あなたが主役、世代間交流を開催します。学べる、体験できる楽しいイベントです。皆さんのお越しをお待ちしています。ミニデイサービスの利用者を募集しています。見学歓迎です。問い合わせ、認定埼玉県指定特定非営利活動法人、メイ朝霞センター。電話468-6972。問い合わせ、市民活動支援ステーション、シニア活動センター。電話463-1417。26ページ。無防備な心に火災がかくれんぼ。11月9日月曜から15日日曜に、秋季全国火災予防運動が展開されます。空気が乾燥し、火災の発生しやすい季節を迎えます。火の取り扱いには十分注意し、火災から大切な生命や財産を守りましょう。住宅用火災警報器を設置しましょう。すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。埼玉県下一斉住宅用火災警報器啓発広報を実施します。埼玉県下の消防本部が連携し、一斉に住宅用火災警報器の必要性を呼びかけます。日時、11月9日月曜午前9時30分から、午前11時まで、会場、和光市駅前広場、及び、新座駅南口駅前広場。問い合わせ、埼玉県南西部消防本部予防課。電話、460-0121。